TBS Podcast TBS ラジオミートアップ笹川ゆりと
岩瀬大輔がお送りしています。本日のお客様です。将棋棋士の羽生善治さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。お二人何度か対談されたことがあるということで。
はい、僕からですね、一番最初にお願いして、羽生さん今見たら2010年でした。
あ、
もう12年前ですね。
えとが一周してますね。はい、
将棋会館で、はい、ある雑誌の対談企画でお話しさせていただいたのがご縁で、それから一度ライフネット生命の方でも社員相手にお話しいただいたことなんかもあってですね、もう一方的にお慕い申し上げています。
ありがとうございます。本当にいつもお世話になってました。ありがとうございます。
大輔さん、いくつも印象に残っていることがあるということで。
あ、そうですね、今久しぶりに2010年の記事を読み返していて、羽生さん、頃羽生さんまだ40歳なんですね。
はい、
2010年なんで。
そうですね。
で、私も30代だったので、はい、またちょっと見えてる風景も変わってきたかなと思うんですけど、
はい、
その時でいくつか印象に残ってたことがあって、大山康晴先生、
はい、
15世名人との、
はい、
対局で、
はい、
対局観についてお話しいただいたんですけど、
はい、
なんですかね、若いうちは一生懸命考えてバンバン指すけど、
はい、
先生はこうなんかいなくなって戻ってきてポンと指すみたいな感じ
で。あ、そうですね、はい、当時大山先生がもう67歳8歳ぐらいで晩年で、まあ、私は10代の後半だったんですけれども、まあ当時だとですね、やっぱりこう10代の私はもうひたすら一生懸命こう読んで計算してたくさん考えてっていう感じの、まあ指し方をしてたんですけど、まあ大山先生はですね、もう大ベテランというか、そういう先生なんで、なんかあんまり考えてないっていう感じなんですよね。で、大名人に考えてないっていうのも失礼な話ではあるんですけど、なんかでもただただこう一枚の絵を見て、それで何がいいかっていうのを見てるっていう感じで、考えるっていうよりもなんかもう経験値でパッといい手が指せるっていうので、まあそこがなんかやっぱりこう達人の技というか、まあそういうのをすごく感じたということがありました。
なんか理屈で、まあ、将棋っても何手も先までいろんなパターンを考えてベストな答えを出すのが一番いいような気もするんですけど、そうじゃなくて全体を見てパッと見えてくるものっていうのは、なんかそういうのってやっぱりますます年とともに磨かれていくものなんですか？
そうですね、まあ、ある種のそのパターン認識とか形とか美意識みたいなのと、まあ、関係してるとは思ってるんですけど、やっぱりその大山先生の場合はそのあたりのその、センスとか経験値というのが、まあ、半端ではないというか途方もないものがあるので、で私自身もですね、年齢が上がってきたらそういうことできるんじゃないかなとちょっと期待してたんですけど、12年経ってますけどまだ全然そういうのできないんでまだまだ修行が足りないなと、まあこういう感じですね。
なるほどなるほど、はい、あと当時すごく印象に残ったのが、目の前の一局を勝つことだけを考えたらベストな手ってあるけど、
はいはい、
やっぱり未来を見据えてあえて違う手を打つこともあるって、そういうことをお話しされてたのがすごく印象に残ってます。
はい、はい、そうですね、これなんていうかこう一つの選択をするのにしても、そのどの時系列で見るかで全然違うっていう点はあると思っていて、今その目の前の一局でに勝つっていうことであればですね、やっぱりその、一番経験値のあって一番得意な形をやるのがいいとは思うんですけども、ただその10年後を例えば見据えた時という時はですね、まあ、そのやり方は多分その10年かそれ以上前のやり方を踏襲してるっていうことがあるので、まあそういう意味ではなんかちょっと、リスクのあることもやっていくことも大事かなとは思ってます。ただやっぱり勝負の世界なんで、そういう思い切ったことをやるとなかなか結果が出ないっていう面もまああるので、まあ、そのあたりのなんて言うんでしょうかね、こう加減っていうのは、まあ、いつも思い悩んでるというところです。
あと当時から若い棋士の方の、
はい、
その試合というか棋譜みたいのもよく見て、
はい、
研究してるとかおっしゃったんですけど、
はいはい、
やっぱり この12年ですごく大きいのは若手の台頭っていうのがあったと思うんですけど、
はい、
羽生さんはどういうふうに感じてらっしゃいますか？
そうですね。基本的には、新しい発想とか斬新な発想っていうのは、結構若い人たちから出てきていることが多くて、で、まあ、その若い人のアイデアの全てがいいっていうわけではなくて、まあ、その玉石混交というか、その中の1割とか2割に優れたものがあるという感じなんで、まあ、ちょっとその目を凝らして、その実績はまだないけれども、すごくこう斬新なアイデアを持っているっていう人の将棋は、まあ、見るようにしているというところです。
なるほど。やっぱり最近だと藤井聡太さんが
あ、はい、
大躍進され
はい、
て、やっぱり羽生さんから見て、
はい、はい。
すごいなとか面白いなって思うことたくさんあるんでしょうか。
そうですね。まあ、藤井さんの場合は、つい先日二十歳になったばかりですけれども、今までの棋士とちょっと違うところは、まあ、すでにその二十歳で、まあ、かなりその将棋が完成されているっていう感じがあって、まあ、今までも10代で活躍し始めた棋士は歴史上いるんですけれども、まあ、普通はその攻めは強いけどまだ守りは弱いとか、あるところは突出していて、あるところはまだ弱いところがあって、だんだんそこが補正されていくっていう感じなんですけど、まあ、藤井さんの場合はなんかそういう隙がもう今の時点でほとんど見当たらないっていうところが、ちょっと今までの棋士とは違うところかなっていうふうには思います。
なるほど。もう一つだけ聞きたいんですけど、ゆいさんいいですか？この
どう
オープ
ぞ
ニ
どう
ング
ぞ。
のなんか触
聞き
り
ま
の
す
はずな
ね。
のに、
こんなに前のめりで聞く大輔さん、初めて見ましたけど、どうぞ。
あとやっぱりこの12年で、もう一つ、大きな進展っていうのが AI、人
そうで
工
す
知
ね。
能だと思うんですけど、羽生さんも、あれ NHK の番組でしたっけ？ロンドンの、最先端の、AI の会社まで行って、いろいろお話聞かれてましたけど、まあ、さっき、大山名人が、こう、積み上げた理屈だけじゃなくて、全体を見る大局観みたいなお話ありましたけど、今、AI っていうのはどういうふうに、ご覧になってるんですか？
そうですね。まあ、やっぱりこれは他の AI と同じで、機械学習できるようになったっていうところで、まあ、すごくこう大きな進展を得たっていうところと、まあ、例えばこれ囲碁の方の例なんですけど、学習させた量がですね、3000万局ぐらいっていうのがあるんですね。そうすると人間が一生で経験できる対局数って大体10万局ぐらいなんで、だから人間の300回分の生涯分の経験値を持ってるっていうことなので、そうするとそのさっきの大山先生の話じゃないですけど、それだけ300回分の人生分の経験値を持ってると、まああんまり考えなくてもいい手が指せるように、まあ、なってるっていう、そういうことです。
なるほど。どうですか、ゆりさん。
いや、AI が経験値が高くて優れているのであるっていう見解はすごくなんか納得感がありましたが。
そうですね。人間の世界と時間の進み方が全く違うので、だからといって、その AI が常に正しい手を指すわけではないというところに将棋の面白さもあるんですけど、まあでもそこの技術革新は信じられないスピードで進んでいます。
いや、なんか AI ってすごい若くて頭がキレッキレのコンピューターみたいなイメージがあったんですけど、そうじゃなくて300回生きている、もう達観した おじいちゃんのようなものだっていうことなんですね。
そうですね。結構その、なんていうんですか、考えでも言って、こう枝刈りっていう表現があるんですけど、無駄な手を考えないようにしていくっていう技術が進んだところで、まあ、ここ10年ぐらいは、まあ、飛躍的に力が伸びたということがあって、まあ、その前はデータいっぱいあげるとか、1秒間で何億手読ませるとかっていう、結構こうブルトーザー方式っていうんですけど、力技で強くしてたんですけど、最近の AI は結構洗練されてきてるっていう面はあると思います。
そしてそんな羽生さんが先日1500勝を達成なさったということですが、ご自身でこの1500っていう数字はどんな感覚なんですか？
そうですね。まあ、やっぱり長くやってきたんだなっていうのは、もう35年以上になりますし、もう数年すると実は2回目の金属表彰も迎えることになるの
そう
で、
ですか。
まあ長くやってる証かなっていうのを、実感しました。
先ほども、従来と同じことじゃなくて、まあ、挑戦して新しい指し方をするってお話ありましたが、やっぱりこう、ご自身でスタイルって変わってきたなって感じるところあるんですか？
ありますね。自分自身の中で、スタイルが変わってるっていうところもありますし、将棋そのものの、そのトレンドみたいなものが、やっぱりあったりするので、やっぱりそれに伴って必然的に変わっていかざるを得ないっていう面もあります。で、あと、ここ2、3年は特に、そのソフトがすごく強くなったので、その将棋の最初の作戦みたいなものも、それでかなり変わってしまったっていうことがあって、あまりその過去の知識とか常識が通用しなくなっているっていう、そういう側面もあります。
その将棋って何百年の歴史になるんですか？
約400、今の、ルールになって約400年。その400年間ほぼルール自体は大きくは変わってないんです。
は
い、
はい、
でおそらくそれほど変わってなかった指し方とか定石みたいなものがこの5年ぐらいで結構ガラッと変わったっていう感じなんですか？
そうですね、今までで、なんて言うんでしょうかね、ここもちょっと面白いところなんですけど、今まで過去にあったものも継続して指されているっていう形もあるんですね。で、はい、全く新しいっていう形もあるんです、うん、であとその50年前とか100年前ぐらいに指されていたのもまたリバイバルで復活するっていうこともまああって、結構だからなんか全部新しくなってるかっていうよりも、なんかこう部分的に刷新されているっていう、そういうイメージです。
将棋のトレンドっていうのはだいたい何年ごとくらいにこう入れ替わっていくんです
か？ 2,3 年ぐらいなんですけど。
早いんですね。
ただちょっとその AI が出てきてちょっと変わったところがあって、うん、AI にとって人間界の新しいとか古いとか全然関係ないんで全くそういうのを忖度してくれないんで古いけどいい手でなら指してくれるし、新しいけれどもダメなら却下されちゃうんで、だからあんまりこう人間の今までの歴史上の時系列は考慮しないで進化していくっていう結構辛い世界です。
そして今ファンが期待する100個目のタイトル、
はい、
これは気になるところですが。
そうですね、はい、ただまあ最近はなかなかそのタイトル戦に挑戦するっていう段階にまでいけてないことが多いので、まあやっぱりもうちょっと自分なりにこうブラッシュアップして総合的な力をつけないと、まあ、難しいかなとは思ってますけれども、まあまあでもそれはまあ一つの目標として、まあ挑み続けられたらいいなとも思っています。
これまで2000以上対局されてるということなんですけど、特に印象に残った対局ってあったりするもんなんですか？それとも全てがもう大事だとか思い出深いものなんですか？
あ、そうですね、これでもなんか1500勝達成した時にも聞かれた質問なんですけど、1個って言われたら結構やっぱりデビュー戦になるんですよね。一番最初のデビュー戦のなんかこう緊張感とか緊迫感とか、やっぱりそれが一番強くやっぱり印象に残っていて、まあ、やっぱりその時のこう気持ちとかそういうのを大切にしなきゃいけないなというふうにすごく思いました。
羽生さんが若い頃に思っていたこう経験を積むと自分はこうなるだろうって思っていた自分と今の自分って どういうふうに違いますか？
あ、そうですね、うん、いや、50代になった今の実感としては、棋士としてはあんまり役に立たないなっていうのが結構実感なんですね。まあこれ時代の環境もあるのかもしれないですけど、はい、まあもちろんその、なんて言うんでしょうかね、いろんな経験値を積んで、いろんなこうオプションとか選択を広げられてるっていうことはあるんですけど、なんか結局そのオプションを広げても、結局なんかそこを総合的にまとめる力がないとあんまり役に立たないっていう面があるので、なんかやっぱりそこをこう磨かないことには、まあ、どうしようもないなっていう感覚はすごく思っています。
アスリートであればやっぱり若い方が身体的能力が、はい、優れてるから年齢によってこう、はい、ピークってあるじゃないですか、
はい、
将棋って元来は、はい、さっきの大山名人の話もありましたけど、
はい、
若い方が強いのか、はい、年取れば取るほどまた強くなるのか、どういうものなんですか？
あ、そうですね、幅が広くなるっていうところもありますし、あとでも例えばなんかこう最後こう反射神経というか、うん、そういうところで決まるケースもあるので、だから結構両面があるっていうところはまああるのかなっていうふうには思います。ただまあその 一曲一曲のそのパフォーマンスっていうことに関して言えば、まあ年齢が上がってくれば一応安定していくのかなっていうふうには思ってます。若い時はちょっとやっぱりその日によってやっぱりばらつきが出てしまうっていうことはまああるのかなっていう気はしますね。はい。
あとやっぱりまあ生涯で勝率7割弱ということで、あ、はい、まあすごいなと思う反面で、やっぱりこう、はい、いい時と悪い時ってあったと思うんですね。
はいはい、
で特に少し前にあれプロフェッショナルでしたっけ、
はい、
さんで出られてて、
はいはいはい、
やっぱり以前ほど勝てなくなってる中で、
はい、
また挑戦し続ける羽生さんの姿が描かれていてすごく感銘を受けたんですけど、
はい、
こう若い頃輝いていて、
はい、
でまた今違うステージで違う形で挑戦し続けてる自分っていうのはどういうふうにご覧になってるんですか？はい、
ああそうですね、うん、まあでもなんていうかやっぱり、うん、結果って結構大事な部分があって、それで結構モチベーションが保てるっていう部分もまああるとは思うんですね、うん、はい、でも逆にその結果が出てない時ってまあ、なんかやらなきゃいけないっていうことなんで、変化しやすいっていう面はあると思うんですよ。だからなんかうまくいってない時ほど結構思い切ったことができるっていう面もあるので、まあその辺のこうバランスを取りながらやっていくっていうことはまあ大事かなっていうふうには思っているのとですね、まあ棋士の世界で何十年もやってきて、まあ大事だなって思うことはですね、結構なんか細かいこと気にしないっていうのも大事なんですよね。なんかうまくいかなかったとか負けちゃったとかあっても、まあまあ次の日からは普通に過ごせるようにしていくっていうような、まあメンタルとか考え方みたいなのがないと、結構個人競技なんで、それを一心に受け止めるとですね、結構自己否定になってしまうんで、
うん、
なんかこう適当に受け流すっていう高田純次さん的な感じはの、でもそれすごく大事だと思ってます。なんかもちろんちゃんと反省はしないといけないと思うんですけど、ダメだったところとかミスは改善しないといけないんですけど、まあそれが終わったらあとはまあもうなるようにしかならないっていう、なんかこういい加減さとか割り切りさみたいなものもすごく大事になってくるんじゃないかなっていうことは結構思っています。
それでもこう悔しかった、
はい、
対局とか、
はい、
今日はこう反省してもちょっと今日切り替えられないなみたいな日も終わりなんじゃないかなと思いますが、そこの切り替えはもう割り切って慣れなんですかね。
いやでもこれがですね、結構何十年とやってくると結構逆で、なんかそういう風な気持ちをもっと持たなきゃいけないなと思うことの方がむしろ最近は多いんですよね。だからもうまあいっかっていうような感じの割り切り方があまりにもこう慣れすぎてしまって、なんか悔しいとか次頑張ってなんか奮起しようとか、なんかそういう気持ちがやっぱり前と比べるとなんかちょっと小さくなってきてるなっていうようなことを結構思うこともあってですね、なんかそちらの方がなんかそういう気持ちを取り戻すことの方が大事というか、なんかそういう風に最近はなってきてます。はい。
棋士の方って何歳まで指すんですか？ずっと指し続けるんですか？
規定上もう強制的に引退っていうケースもあるんですけど、基本的にはまあ20歳ぐらいでなって60ぐらいで辞めるっていう人が多いので、まあ一般の勤め人の方と大体同じぐらいの年数をやるっていう人が多いです。ただ年齢によって何歳になったら定年とかそういうのはないので、まあそこは結構個人差は、はい、まああるかなっていうところですね。
なるほど、
はい、
皆さん引退された後は何されるんですか、
はい、
教えたりするんですか？
基本的に棋士の場合ってまあ副業とかも OK ですし、なんかこう制約はないので、うん、そういう子供たちに教えるっていう人もいますし、全然違うことをするっていう人もまあいますし、まあ運営みたいなのに携わるっていう人もいますし、結構人それぞれです。だから、まあ、棋士って言っても実はなんか一律に同じような活動をしているかっていうと全然そうではなくて、人によってかなり活動は違ってるというのが実態ですね。はい。
僕もこう40になった時やっぱりこうガクッときた感じはあるんですけど、振り返ってみて30代と40代と50代を簡単に表すとどういうふうに違いがありましたか？
まあ50代はちょっとまだなったばっかりなんであんまり実感はまだないんですけど、なんて言うんでしょうかね、時間が、 有限であるっていうことをだんだん気がつき始めるっていうことはあるんですね、うん、なんか若い時ってなんか時間が無限にあるっていうような感覚を持って、はい、いや実際は全然そんなことないんですけど、感覚的にはそういうような感じでまだまだいくらでもなんか時間があるっていうところはあるっていうのを感じながら暮らせるんですけど、40代50代ぐらいになってくるとなんかだんだんそういうのが、あ、これずっと続くんじゃなくて、なんか限られた時間の中の、うん、こう限られた可能性の中でなんかやらなきゃいけないんだなっていうことを結構なんかリアリティを持って感じてくるっていうことはある気がします。どうでしょうか、安さん。
あ、いや僕もだから40になった時に折り返したなっていう感じがあって、
はい、
こうここまで行って折り返したので逆算して、はい、あとどれぐらいあるのかなって考えるようになったので、はい、感覚すごくの近いなっていうふうに、
なるほど、はい、なるほど
思いました、
はい、まあでも折り返し点でもやっぱり長いといえば長いですよね。
そうですね。
まだまだ先は長いっていう感覚はあるので、やっぱりなんかその期間をちゃんと充実させてやっていくっていうのはやっぱりすごい。
なんか若い頃と比べて睡眠時間変わったとかあるんですか？
いや、だいたい同じぐらいですかね。そんなに生活サイクルみたいなものは変わってでないです、ただまあ対局とか夜遅くなる時とかはあるんで、そういう時はちょっと時間のあれはずれますけど、それ以外の日は意外と規則的な感じの生活をしています、はい、
ということで羽生さんには来週もお越しいただきまして、羽生さんが今に至るまでの特に幼少期ですとか、
はい、
若い時のお話をぜひ聞かせていただければなと思っております。
はい、わかりました。
はい、ということで将棋棋士の羽生善治さんには来週もお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。